お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月4日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。連邦政府は本日4月6日税制改正案に対する反発の中、予算案の第1弾の可決を試みます。この第1弾は下院で迅速に可決される見込みとなっています。しかし上院で税制改正案を可決するために必要な少数政党であるグリーン党の支持は不透明です。グリーン党の財務担当報道官ニック・マッキム氏が税制変更に関する大きな裁量権限について懸念を表明したためです。国民党のブリジット・マッケンジー上院議員はナインネットワークのトゥデイショーでこの予算案は人気がないと話しました。これは予算編成において財務省に前例のない権限を与えるものです。彼らが予算編成にあたってどのような税金かを私たちには知らせず、それを議会に持ち込まず、そしてジム・チャーマーズに後日変更させるためにそれを彼のポケットにしまっておこうとしているようにしか見えません。これは味方のいない予算です。マッケンジー氏でした。アメリカ議会下院は議会の承認がない限りイランに対する軍事行動を停止することとした決議案を可決しました。賛成215票、反対208票で可決されたこの決議案は共和党議員4名が民主党議員に加わって賛成票を投じています。この採決は3ヶ月に及ぶイランとの戦争に対する懸念が高まる中、ドナルド・トランプ大統領への批判とみられています。決議案はこの後上院に送られます。上院では同様の法案がすでに審議されていますが、最終採決はまだ行われていません。クウェートの国際空港がドローン攻撃を受け、1人が死亡、60人以上が負傷しました。イラン革命防衛隊は犯行声明を出し、今回の攻撃はイランの石油タンカーやゲシュム島への攻撃を含む最近のアメリカの軍事行動に対する報復だとしています。クウェートは今回の攻撃を犯罪的な侵略行為として非難し、外交施設も被害を受けたと述べています。今回の事態の悪化はワシントンとテヘラン間の停戦を維持しようとする微妙な努力を脅かしました。クウェートはこの攻撃への非難としてイラン外交員2人を追放しました。ロシア大統領府報道官のドミトリー・ペスコフ氏はウクライナ大統領が年内に戦争を終結させたいと望んでいるということについて言及しました。ペスコフ氏は、戦争は今日中に終結できる可能性があり、大統領自身もこれまで繰り返しそう発言してきたと語りました。我々は常にいかなる場合でも平和的に目標を達成することが最善であると述べてきました。我々は目標を達成するだろうし、平和交渉を通じて平和的に目標を達成する用意があります。もし彼らがこの道筋を遅らせて真の和平交渉や平和的解決への決定を拒否するのであれば、特別軍事作戦は継続されるでしょう。ペスコフ氏でした。そのためにはゼレンスキー大統領がロシア領土から軍を撤退させるよう命じる必要があるとペスコフ氏は述べています。しかしそれが両国間の休戦を意味するのかどうかは依然として不明のままです。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。ビクトリア州の控訴裁判所は先住民の長老が起こしたジェノサイド訴訟について判決を保留しました。ロビー・トーマス氏はアボリジナルの人々に対するジェノサイドが行われたとして チャールズ国王を告訴しようとしています。クラウアトゥンガルン族の長老であるトーマス氏は2023年から王室を相手取って訴訟を起こしており、この訴訟は簡易裁判所と州最高裁判所を経ています。州最高裁判所は以前、ジェノサイドはオーストラリアの慣習法に明記されておらず、連邦法に基づく訴追には法相の同意が必要であるため、この訴訟を審理できないとの判決を下していました。気候評議会 The Climate Council は AI データセンターの電力供給のため、世界のハイテク企業に再生可能エネルギープロジェクトへの資金提供を義務付けるよう政府に求めています。データセンター建設の急増により、卸売電力価格が最大 26% 上昇する可能性があると、この評議会は指摘しています。 AI データセンターは稼働に大量の電力と水を必要とします。そのため The Climate Council の CEO アマンダ・マッケンジー氏は、世界のハイテク企業は必要なエネルギー費用を負担すべきだと述べています。政府がこの問題に対処するための提言をいくつか用意しました。特に新しいデータセンターが電力需要を再生可能エネルギーで賄えるようにすることです。そうすることで電力価格の上昇や CO2 の増加を防ぎ、むしろ相殺することができるのです。マッケンジー氏でした。ニューサウスウェールズ州政府が発表した改正案によると、州内の医療用大麻を使用する患者は運転免許を自動的に失効することなく車を運転できるようになる見込みです。州内には30万人以上の医療用大麻の使用者がいます。ミンズ州政府は有効な処方箋を持つ対象ドライバーのための免除制度を創設する法案を提出するとしています。クリス・ミンズ州首相は、この改革は道路の安全性を維持しながら、より常識的なアプローチを取るものだと述べています。しかし、薬物の影響下で運転しているドライバーには適用されません。対象となるには、ドライバーは制限のない運転免許証を所持し、ニューサウスウェールズ州運輸局に登録し、有効な医療用大麻の処方箋を提示する必要があります。今週6月3日、何千人もの人々がエディ・マボの家族とともに彼の生涯と功績をたたえ、追悼の意を表しました。エディ・コイキ・マボをはじめとする6人は1982年に歴史的な訴訟を起こし、最高裁判所は彼の死後5ヶ月後にメル諸島民が土地に対する権利を継続して有することを認める判決を下しました。この判決はオーストラリア全土における土地権利訴訟への道を開きました。ゴールドコーストで開催されたオーストラリア先住民トレス海峡諸島民研究所サミットで、彼の娘ゲイルは父の献身と強さを称えました。あの命がけの訴訟を起こしたのは父です。15年かかりましたが、父はやり遂げました。父は知識への探求心を持った人でした。ジェームスクック大学で働いていた父は、昼休みには図書館に行き、トレス海峡、またトレス海峡の歴史に関するあらゆる書籍を求めていました。ゲールさんでした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。続いてスポーツ、ファイナンス、天気予報です。スポーツはサッカー。今後民主共和国代表のヘッドコーチは、ワールドカップを前にエボラ出血熱の流行による問題に直面してはいるものの、試合出場に向けて複数の選択肢を検討していると話しました。今後チームはすでに来週予定されていたチリとの親善試合を中止しなければいけなくなりました。 試合を開催する予定だったスペインの都市の市長が試合開催を阻止する条例に署名したためです。代表チームはまだ北アメリカには到着しておらず、現在はベルギーでトレーニングを行っています。セバスチャン・デサブル監督は状況に応じて柔軟に対応していくと話しました。他にもスタジアムはあるし、無観客試合の可能性もあります。選択肢はいくつかあるので、それについてはコメントできません。ただ言えるのは、我々は慣れているし、何が起ころうともこうした状況に問題なく適応できるということです。デサブル監督でした。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で114円10銭、 US ドルで 71.34 セント、ユーロで 61.44 セント、イギリスポンドで 53.12 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で159円94銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日6月5日金曜日のお天気です。パースはほぼ晴れ、最高気温は21度、アデレードは 1,2 度にわか雨があるでしょう、最高気温は17度、メルボルンも 1,2 度にわか雨があるでしょう、最高気温は15度、ホバートは時々曇り、最高気温は14度、キャンベラも時々曇り、最高気温は14度、シドニーも時々曇り、最高気温は20度、ブリスベンはほぼ晴れ、最高気温は21度、ダーウィンもほぼ晴れ、最高気温は32度の見通しです。以上、6月4日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。